ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災の大津波で何もかも失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から皆さんのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がその佐藤敏郎54歳です。ここ女川町で長らく中学校の先生をしていましたが、震災での経験を生かして3年前からは NPO で活動しています。そして
申し訳ございません、番組プロデューサーの大島と申します。今週諸事情によりましてですね、マッチこと阿部マチコさんはお休みでございます、
は
い、
噂では大阪に行ってるらしいですが、ね、聞いてみっちゃのコーナーには登場しますのでよろしくお願いします。
せつながら代わりに進行をさせていただきますけれども、まあ、今月11月、はい、番組を通しまして、あなたが子どもの頃なりたかった〇〇として、はい、エピソードなどを募集してきました。そんな中、最近なんか偶然にも子どもの頃の夢の一つが叶ったらしいと聞いたんです。
そうなんですよ、まるでこのね番組の今月のテーマに合わせたかのように、夢が叶った話なんですけども、
はい、
私は宮城県の旧河北町、今の石巻市の大川というところの出身です。私も私の子供たちも大川小学校、大川中学校に通っていたんですけども、まあ、番組でも時々話しますけども、あの震災で私の下の娘が大川小学校6年生で、残念ながら卒業式を迎えられませんでした。私はあの中学校の先生をしていましたが、
はい、
私が中学校の先生を目指した理由は、まずはあの俺ら若い頃にすごく青春ドラマがありましたよね、中村雅俊とか
70年代のね、
はいはい、ああいう先生をね、熱血先生になりたかったというのが一つと、それからふるさと大川の先生をしたかった。でも、あの震災でまず大川中学校が2年くらいで閉校になりました。で、まあ、私も教員辞めまして、だからその夢は閉ざされたというか叶うはずのない夢でした。ところがですね、この前大川小学校から授業してくださいって言われたんですよ、はい、実は今度の3月で閉校になるんですけども、
学校自体が、
はい、大川小学校の 5,6 年生10人に、授業してきました。まあ、命とふるさとの話をしてほしいんだということで、まあ私はここで生まれ育ちました、こんな思い出があります。で、私は大川第二小学校出身なんですけど、昔は1小と2小があってね、もう今はもう何もなくなってしまったけれども、ここはこんな町があって、ね、みんなのいる大川小学校はこんな学校でしたよっていうのを、なんか私の54年間を振り返りつつ、いろんな思いを話すことができました。で、最後は歌も歌ったりも、あとそれからゲームもしました。で、そのなんか授業に行った時に、あれ、俺ってふるさとの先生になりたかった夢ってこれじゃないかと思ったんですよ。なんか忘れてた夢がこんな風にして叶う、閉ざされていた道が実はつながっていたんだなっていうことをすごく思った次第でございます。はい、だから今月ちょうどラジオでも子どもの頃の夢っていうのが、ね、トークテーマだったので今日話すことができました。
それでは今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
マッチこと阿部マチコです。続いてはこの番組の発信地女川町に関わる人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。今週もこちらの素敵なご夫婦にご登場いただきます。
こんばんは、動画定吉です。61歳です。今現在女川でイラストレーターをやってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんばんは、動画光恵です。58歳です。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、11月といえば22日はいい夫婦の日ということで、
はい、
ここ女川町でも有名な素敵なご夫婦動画さんご夫妻を、2週続けてお迎えいたしましてお話を伺います。先週は奥さんの光恵さんの人生を振り返るといいますか、長年保育士をされて、それからまあ趣味が高じてっていうかね、料理や手芸の先生などを務め、震災後はそれらの経験を生かして被災した地域の人たちが、まあ、お茶を飲みながら落ち着ける場所をということで仮設商店街でカフェを運営してきたお話を中心に伺いました。今週はそんなパワフルな奥様を陰で支えてきたご主人定吉さんにいろいろとお話を伺います。定吉さんは今年の3月に女川町役場を定年退職されて、つまりそれまでは町役場の人だったわけですよね。
はい、
はい、定年後の今は毎日どんなことをして過ごしているのでしょうか。
まず私元来絵が好きでですね、
はい、
漫画から、まあ、空想的な絵から たくさん絵は描いてきたんですね、
はい。
この生涯としてずっと漫画と付き合ってきたものですから、
はい。
いわば毎日が日曜日、毎日が天国ですね。
お、はい、
それはね、
まあ、羨ましいですけど、まあ、それまで頑張ってね、ずっとね、あの町のために働いてきましたからね。
はい、ありがとうございます、
はい。今お話にも出てきましたけれども、佐々吉さんは絵を描く、まあ、絵といってもね、いろんな絵がありますけども、うん、ちょっとポップな感じのイラストを今は主に描いていらっしゃる、
人物、例えばの似顔絵だったりですね、
はいはい、
これかなり依頼がありまして、うん、成果品をこうお納めしているんですが、
はい、
動物ですとか、あと命を持たないもの、車であったり、うん、まあ、いろんなものがありますけれども、うん、それに目鼻をつけてですね、
擬人化っていうんですか、そういうのね、
そうですね、
目鼻つけたりする、うん、あ、なるほど。
で、私が考えたそのキャラクター、ホヤのキャラクターなんですが、
はい、
名前をホヤベイって言います。
なんと LINE のスタンプにもなったりしてるわけですよ。
ホヤっていうと見たことない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、赤いもので、
イボイボ、
そうですね、三陸の海に、ね、
海のパイナップルって
言われてね、言われてる、言われてますけども、
はい、ホヤっていうのは手足ないんですが、
はい、
一応ワゴンに乗せて、
はい、
あちこち移動可能なように絵を描きました
なるほど、
なるほど、自分では動けないので、うん、何か道具を使って移動すると、
うん、そうですね、ですから喜怒哀楽をこううまく表現してですね、うん、皆さんにこの可愛がっていただければなというふうに感じてます、うん。
あとはやっぱりホヤが今ずいぶん処分されてるので、
はい、
漁師さんたち頑張って養殖とかされて、うん、それがやっぱり今まで防波堤の設計とかやってきて、はい、漁師さんたちとも関わりがあって、
うん、
でその人たちの苦労も見てるので、ホヤの普及も、うん、一緒に
って考えて、だからもうホヤも盛り上げたい、ホヤ業界を盛り上げたいってこともあって、
サンマと同時にホヤも女川のね、うん、やっぱり名物なので、うん、そういうのもあって、ね、
まあ、ラジオなので見えないのが残念なんですけれども、
残念です ね、
はい、女川 FM のホームページからも見れるようにしておきますので、リスナーの皆さんぜひね、よかったら見てくださいね、
は
い。
まあ、そんな感じで、イラストレーターとしても活躍をされていると、今週はそんな佐田吉さん中心にお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします、
はい。
それでは恒例となりました、まずは一問一答形式でいろいろ質問をぶつけていきます。佐田吉さんは現在61歳、お生まれはどちらですか？
私は女川生まれの女川育ちです、
うん。子供の頃、女川町の町ってどんな町でしたか？
私が住んでいたのは清水地区、
はい。
おそらくですね、どの町もあんな感じだったのかな。で、私が子供の頃、幼少の時は未舗装でしたね。道路は舗装してなくて、は
い、
で私が小さい時に舗装された時は私えらい嬉しかったですね。まあ、バスも来ませんでしたし、
うん、
まあ、車もないし、高校時代も徒歩でしたね、
うん。昔の人どこまでも歩きました
そうですよね。まあ、清水地区というと、まあ、女川駅、うん、まあ、女川駅 その今でいうですね、
はい、
中心から歩くともう40分とか、うん、今の舗装された道でも40分とかかかる、
う
ん、
そうですね、
道でしたからね、
うん。ちょうどエルファロさんがあったところですね、
う
ん、実家が、
う
ん、
山の方ですね、
うん、そうですね、うん。
子供の頃なりたかった仕事は何でしたか？その理由も教えてください。
小学校時代はですね、漫画家になりたかったですね。で、私のノートと教科書は全部漫画で埋め尽くされてまして勉強はそっちのけでしたねで、宿題もよく忘れてましたし、
今だから言える、
うん、まあ、今の仕事につながった修行を積んでたようなものですかね、これね。
ああ、そう思ってもらったら助かる、はい。
まあ、そんな風に漫画が大好きだったんですけれども、うん、
でまず中学校に入ってからですね、うん、一番私が絵を描いたのは中学校時代です、
うん。
何かにつけてその鉛筆あるいは筆を動かしてましたからね、
うん。
でその頃なんですかね、たくさん絵を描いたおかげで写実的な絵も描けるようになりました。でその時は画家になると思いましたね、本気で、はい。で高校に入りまして、たまたま夏休みに女川町役場 の測量のですね、
はい、
アルバイトございまして、で私石巻工業高等学校の土木科で、測量は勉強はしてたんですね。それを実践できるということで、休みたんびですね、測量 の仕事って言いますか、バイトをやってました。ちなみに日当は1200円でした
当時のそれでそれがきっかけで、
役場の方々とはその顔見知りになってましたし、迷わず女川町役場への報酬をですね、希望しました。これ私入ったのは昭和50年です。
1975年ですか、
はい、そうです。
まあ、その頃の女川っていうと
私の印象としてはみんな貧乏でしたね、はい、ただ私の親にも感謝するのは、まあ、食べ物に関してはひもじい思いは一切なかったと。で私兄弟が3人4人兄弟なんで6人家族毎日毎日こう楽しい生活してましたね、うん、
で役場にその中入って最初は何課だったんですか。
当時は土木課でした。
土木課を振り出しに女川町の役場の中ではいろんなこう仕事をされてきたと思いますが特に思い出深い仕事っていうか部署というとどうですかね。
役場に報職して42年のうち、はい、38年間は漁港の仕事をしてました。
あ港ね。
そうです、うん、防波堤とか岸壁とか作って管理して、はい計画して、うんまあ、そういった仕事をずっと続けてきたわけなんですが、特に思い出深いのは何といっても、東日本大震災、
はい
まあ、その前は、昭和55年のクリスマス低気圧これが私が経験した、はい、一番最初の巨大な災害でしたね。
あれはすごかったですよ。私高校2年生の時のクリスマスですよね、うん、学校がちょうど終業式だったんですね、うんはいもう石巻から帰ってくるの大パニックでしたよ、ね、あの時。
どういう こう被害があったんですか。
これは台風じゃなくて低気圧なんですよ。
うん
で金環山沖に三陸沖の低気圧が停滞しまして、
はい、
4日ぐらい続いたかな。
4日間、
930ミリバールぐらいでしたかね。
は
で災害があちこちで起きまして、あの時はお正月はなかったですね。毎日毎日残業で
土木とかでそこに特に港の関係の仕事の人じゃ大変だったでしょうね、あの時はね。
そうですね、う
ん、で今も出てきましたけどもそんな中で2011年には震災があって、まあ、女川町役場は4階建ての建物がもう4階まで水没した感じだったですよね、あの時はね。
そうなんです。あの日の、まあ、2時46分ですか、地震があった時は小さな乗り換えにいまして、
はい、
ロッカーといいますか重機がガタガタ動きましてですね、うん役場が潰れて思いました。
あ役場の中にいらっしゃったんですね。
いました、
う
ん、で私、当時54歳ですかね、
はい、
生きてて一番恐怖を感じましたね。
うん
長かったですかね。3分ぐらい
3分ぐらい揺れましたよね、はい、そして津波が襲ってきたわけですよね。
大津波警報、
はい、
発令されまして、
はい
6メーター級の津波が来るよと、
はい、
いうことで課長の方から、山登れと。山登れというのはその避難所である体育館に行って、
うん
まあ、行政マンとしての務めを果たせというふうに、
はい、
認識いたしまして、部下と2人で中学校の方に登りました、
うん、
でそこで何したかというと避難誘導ですね、
はい、
下に降りないように、
はい、
あとはその上に安全にこの移動できるように、
はい、
でたまたま下ちょうどですね大学道路ってありまして、
うん
女川駅のすぐ脇なんですが、
はい、
一中の中腹ですかね、
はい
坂の中腹にそこまで降りてきまして、眼下に女川駅とユポッポがあったんですね、
はい、
そしたらユポッポのところに、3人ほど、まあ、夕涼みじゃないですけども、
はい、
たむろして話してるんですよ。で私それまで今村先生東北大学の今村先生の話は、はい、
津波の先生ですね。
そうですね、
はい、
と3度ほど真剣に耳に傾けて、
はい、
女川には10メータークラスの津波が来るよと、
はい、
それは今回の津波がそうだと、うん地震がそうだと、
うん
確信してましたんで、
はい、
で大声でその津波だーっと逃げろと、
はい、
でその3人聞こえるように叫びましてですね、
はい、
その3人に逃げていただきました。
あよかったですねそれね。
その後にまた2人来ましてですね、
はい、
同じように叫びまして、
はい
5人は逃げていただきましたね、
はい
はい、で地震から30分後ご存知の通り津波が来たわけなんですね、
はい、うん
でそこからはその郵便局が見えたんですよ、
うん、
で郵便局の前の道路から急に波が来ましたね。
うん
でみるみる水位が上がってきて瓦礫やら車から、
はい、
家屋からはたまた漁船ですね大型漁船が山の方に流されてですね
うん
まさにこの地獄絵でしたね。
あ、まあ、私もあの時女川一中にいて役場の人と相談して誘導とかしたんですけどもまさに映画を見てるみたいだったですよね、
はい、
とても現実とは思えなかったです。
で、はい、その時奥様である三恵さんは、
はいはい、4日間お互い分かんなかったですね。安否分かんなかったです、
ね、
4日目でやっと会えたっていうか、
まあ、もちろん電話もつながらない状態 で、
はい、
でどこで再会されたんですか。
これたまたまね、
うん、
私中学校を登りましたら役場職員が17名しかいなかったんですよ、
うん、
で気がついた私が一番年上で、うん、現場の旗振りさせていただいたんですが、一晩で不衛生になりましてね、
うん、
体育館の中がこのトイレの匂いが充満するような格好で、
はいはい、
全てないですから、
うん、
で衣服も皆さんだんだん不潔になってくると、
うん、
で2日目にですね、家内の同級生が朝日川から徒歩で来たんですよ、瓦礫の中
はい、
伝ってですね、でその同級生にうちの家内見なかったかと、
うん、
聞きましたら、ああ見なかったですねと、
うん、
まあ、そういった家内の安否もあれだったんですが、こうやって徒歩でその朝日川丘、
はい、
震災の被害は受けてないと聞きましたんで、
はい、
じゃあなんか物資もらいに行こうと、で6人ほど集めまして徒歩で瓦礫の上を歩いてですね、朝日川丘まで行きました。その時に家内が炊き出しやってまして、
うん、
そこで再会できました。
で、ね、お互い分かんなかったです、4日間、もう心配な思いを抱えつつも、皆さんそのお二人とも、避難所とか、まあ、炊き出しとか、はい、で力を尽くしてたっていうことですよね。そう、
まあ、やれることやるしかなかったですよね、
そうですね、やれる人がやんなくちゃならなかったからね、やっぱり、はい、
で、まあ、震災の後まさにこう一から新しく町を作り直す復興というのはね、こう、はい、役場では仕事になりましたけれども、この春まで定吉さんもその中で仕事をされてきたと思いますけれども、
で震災から5日後で、うちらはその生産農理科の職員はご遺体ので回収に回れといった話がありまして、はあ、でうちの若い人たちと全部集めると、私含めて8名、
はい、
じゃあ2人ずつグループ組んで明日からやっとうと、立派でしたね。私の部下というのは文句一つ言わずですね、
うん、
そのご遺体の回収に回ってくれました。その中で初日はもう何十人とご遺体が運ばれてですね、
うん、
まあ、大変な状況ではあったんですが、日を重ねごとにそのご遺体の数が減ってきましてですね、ちょうど7月の頭ですか、
うん、
なった時に、私課長に進言したんですよ。って言いますのは、漁港が間違いなく壊れていると、私が管理していたその漁港が壊れているのはすごく心配だったんですね、
うん、
ですからその小縄町というのは水産の町ですから、
はい、
で残っているであろう漁船も守らなくちゃならないと、で漁港を建て直すのは私しかいないとその時は思いました、
うん、
ですから進言したというのは、早く水産農林課を立ち上げましょうと、したらそのうちの課長がですね、副省庁にお話ししまして、じゃあ陸上競技場の一部を使っていいという話になりまして、でその日のうちに記録室ありますよね、
はい、
陸上競技場の2階の、はい、
記録室ね、
はいはいはい、あそこに入った荷物全部上に上げてですね、私たち その事務所を作りました。そこからですね、壊れた施設をですね直す作業に取り掛かったと言いますか、まあ、その前に町長が私のところに来ましてですね、
はい、
差しで話するのはもうこれ後にも先にもこれ1回なんですが、
はい、
安住町長が私のところに来ましてですね、
当時の町長さんですね、
そうです、はい、小長町どうしたらいいんだという話していただきました。まあ、町長は町長なりにそのいろんな構想をお持ちだったんですけども、例えばその小長の鉄道をですね、山を越して清水に駅を作ると、そういった話もございましたし、
はい、
私はそれ否定しましたけどもね、
はあ、
はい、まあ、鉄道というのはその、鉄のレールを鉄の車輪が動くものなんですと、トンネル作ったらその水が来てしまいます、で果たしてその清水に駅を作ったら利用者はあるんですかと、
うん、
そういった話もさせていただきました。あ、ちょっと話横にそれましたけどもで、なんですかね、漁民のためと言いますか、
はい、
小長の水産基幹産業を立て直すためには私の仕事は不可欠だというふうに本当に肝に銘じましたんで、
はい
はい、一生懸命させていただきました。
うん、思わず息を呑んで今聞いてしまいましたけども、その時の様子がなんか思い浮かぶようでしたよね。まあ、そういう風にして6年間、まあ、働いてこられて、震災後、まあ、定年を迎えましたよね。退職の日というのはこうどんな気持ちになんでしょうね。
いや、これはね、もう綺麗すっぱり、まあ、潔くというのは当てはめるかどうかは分からないんですが、私がやってきたその仕事は後任に任せて、
うん、
はい、託してですね、4月1日からは一般人と、
あ、
はい、晴れて私はイラストレーターと。
あ、なるほど、まあ、役場、ね、職員としてはもうやるべきことはもうやり尽くしたみたいな、
はい、
特にあれですよね、この震災後の6年間っていうのは、 なんか無我夢中だったんじゃないでしょうかね。
そうですね、その中でもですね、あの全国各地から、はい、あの応援の職員さん、たまたま私のところはあの川崎市、神奈川県の川崎市から、私の代までは14人の方々が、リレーで手伝ってくれたんですね。もっぱらの設計書の作成の方をやっていただいたんですが、うちの担当は3人しかいないもんですから大変助かりました。今でも感謝してます。
そうですよね、いろんなところでね、いろんな方々の支え助けがあったということでもありますよね、まあ、やるべきことをすべてやって、そして、イラストレーターに晴れてなるということだったんですけども、うん、はい、
さてここまでは女川町役場の職員として震災を挟んで42年働いてきたお話を中心に伺いましたが、それは定年後なぜイラストレーターとして活動をするようになったのかお話を聞いていきたいと思います。そもそもイラストを描き始めたきっかけ聞いてもいいですか。
私が役場に在職中ですね、いろんなもの頼まれました。
イラストが描ける絵が描けるっていうことはもう知られていたっていうことですよね、
うん、そうですね、まあ、器用貧乏って言うんですかね
なるほど、
チラシから看板から、まあ、ありとあらゆるものですね、逆に言うとそういったのを描く機会を与えていただいたと今は思っております、
うん、例えばどんなことを描いたんですか。
公共施設では、はい、マンホールの蓋、よく皆さん街中歩いていたときに、
はい、
黄色のカツオの絵のマンホールあったと思うんです
が、はいはい、ありますね、
はいはい、あれは私の作品でして。
そうだったんですか
、はい、
そういえばね、岡さんの画風かもしれない、あれは、はあ、
それから大津波来た後に何なんですが、その前に海南巡覧車の慰霊碑、
うんうん、
マリンパの女川の前に建てたですね、東大型の、海南巡覧車の慰霊碑があったんですが、うん、あれも私のデザインと設計によるものです、はあ、
そうか、だからもう震災前からもういろんなところでこう動画さんの絵を見てたような気がするのは、いろんなところに実はもうあったんですよね。
水産祭りのポスターとかもそうですね。
ほほほほ、
まあ、ね、そんないろいろなイラストを描いていたんですけども、それをステッカーなどグッズにすることになったのはどうしてですか。
やっぱりその、腕一本で生きていくための、 その手段としては商品を作って売ると、
うん、
はい、真っ先に考えたのはそこでしたね。はい、
もう定年をもう見据えて計画されてたんです ね、
そうですね。ちょうどセブラの店もやったので、食べるものだけじゃなくて、そういうこう、うん、皆さんに目に触れて楽しんでもらえるようなグッズと思って、うん、デザインとかをもう無償で頼みました。
あ、奥様である三井さんから書いてって、
そうですね、はい、
なるほど、まあ、今は女川の名物ホヤのキャラクターなど書いているんですけども、まあ、各テーマや内容はどうやって決めているんですか。
結構思いつきが多いですね。
もうインスピレーションでさっと、
は
い、
そうです。私クリスマスの版画、あれもセボラで売ってるんですが、ああいったもの、風景もですね、私が考えたその街の闇であったり山の風景であったり、なんとなく なんて言ったらいいんでしょうね、浮かんでくるんですね、バンバン、はい、
想像の世界なんですね。
クリエイティブですね、はい、こうちょっと聞きづらいんですけども、はい、奥様からこうダメ出しとかあります。
しょっちゅうありますそれは私だったら買わねよってやっぱり言います。
あ、それは大事です。もうね、うん、売ったりするわけだからね、
はいはい、売れ筋商品というかね、いろいろやっぱり何でも作ればいいっていう問題でもないんですよ、やっぱりね、女目線とか、どういう風な人に受けるとか、やっぱり年代とかもいろいろありますよ ね、
そうですね。
でもファイルとかっていうのはやっぱり年代問わず、なんか皆さんの目に触れるかなっていう、のを書いていただきました、ね、
なるほど。そんなね、はい、奥様の厳しい審査を受けて
そうです、
ね、実際に自分の書いたものがお土産品になった時の感想いかがですか。
これはね、ただただ嬉しいですね。お客様がこの手に取っていただいて、作者の脇にいる、まあ、私がここにいるわけですね、
はい、
その隣で お客様が手に取って、あ、可愛いと、はいはい、一言言ってもらうと、これに最高の喜びですね、
ね、本人にいるのも気づかずにいるわけですね、はいはい、あさてですね、定吉さんのイラストの話をする上でこれは欠かせないと思うエピソードがありまして、2015年春2年半前ぐらいですかね、イギリスのウィリアム王子が来日して、はい、被災地ここ女川町を訪問なさいました、で、その時 動画さんのお店のある仮設商店街、希望の鐘商店街にも立ち寄ってくださったんですが、その時なんと里吉さんがウィリアム王子の似顔絵と、ウェルカムメッセージを書いたイラストボードを用意しまして、歩いて行かれるところにこう立てたんですよね。
そうですね。
いやもう、
ウィリアム王子気づいたんですよね。
気づいたんです、うん、そして指さして笑ってくれたんですよ、ニコッと笑って、
う
ん、
あ、ニコッと笑うでしょう ね、
ね
これどうして書こうと思ったんですか、うん、
あ、これは家内の依頼です。
お、はい、依頼そうですね、せっかくね、あの長井に本当に素晴らしい方が来てくれるっていうことで、そういうのでおもてなしできたらいいなと思って、はい、書いてもらいました。
で、割と軽い気持ちで頼んだんじゃないですか
そうなんですね、はい、そうですね、
まあ、頼まれた時どうですか、
うん、
いや本当にあのスケッチブックをビリビリとこう裂きましてですね、
はい、
あの目打ちが残ってるわけですよ、処理してないから、
うんうんうん、
まあ、それにクレパス使って、うん、ウィリアム王子さん の、 その似顔絵描かせていただいたんですね、
うん、
ユニオンジャックと、うん、日照記と書いてですね、王子さんにメッセージっていうのは、来てくれてありがとうございますと、
うん、
私たちはあなたが大好きですと、
うん、
ただ2つのメッセージなんですが、それを書かせていただいて、
はい、
それがでもこう全国どころか、もう全世界のニュースで取り上げられたんですよ、
大変光栄でしたね、うん、この上ない光栄でした、
うん、
はい、
まあ、素晴らしい、ね、ニュースでしたよね、あれはね、
そうですね、
思い出にもなりましたね、はいはい、さて先週今週と2週にわたって、動画さんご夫妻にお話を聞いてきましたけれども、それぞれ好きなことをやりながら楽しく生きていらっしゃるような、そういうふうに、ね、見えるんですけども、
うん、
特に定年した後っていうのは結構ね、何をしていいかわからないみたいな、まあ、今更2人でいてもしょうがないみたいなところがないわけではないじゃないですかね、そういう、ね、ご夫婦の話も聞いたりするんですけども、お二人はもうやることがたくさんありますよね、もう2週間にわたって ね、はい、はい、聞きましたけど、どうしたらそんなにアクティブにいられるんでしょうかと、なんか仕事でありこう趣味というか楽しみでもあることを今されている感じですよね、
はい、やっぱりですね、同じ趣味は持ってるんですが、うん、あんまりくってこと喧嘩ばかりするんで、
あんまり干渉しません、そして
そうですね、
お互い、
はい、
うん、いちいち
参考にします、
好きなこと、はい、好きなことやってます
だからつかず離れず、
はい、
うん、
じゃないでしょうかね、
うん、
絶妙ですよねこのご夫婦はねなんかね、
うん、
はい、
干渉しないってなかなかちょっと深いですね、
うん、なんか、うんうん、なんか空気みたいな感じなんですね、
あ、
いてもいなくてもでもいる
でもとても大事なものですよね、空気であればなおさらですよ ね、 それ大事ですよね、空気は全然負担にもならないけれども、
う
ん、なくてはならないものじゃないですか、まあ、夫婦はこうありたいものですよね、うん、
そうありたいですねやっぱりね、はい、
勉強になりました、はい、さてそろそろお別れの時間となりました、まあ、定吉さんの LINE スタンプのお話ありましたよね、
はい、
こちらはですね、あの120円で購入できます
、
検索スタンプの検索があるんですけども、ローマ字で HOYABE ホヤベという名前で配信中です、
はい、
ぜひ皆さん購入してください、
はい、
よろしくお願いします
、はい、それではね、最後にお二人からラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。ではまず定吉さんからお願いします。
ラジオをお聞きの皆さん、今日は本当にありがとうございました、私お名前にとどまってですね、たくさん多くのキャラクターを生み出してですね、世に出したいというふうに考えております。お名前にお越しの際は、私の作品をあちこちこの散らばっていると思うんで、探してみてください。今日は本当にどうもありがとうございました、
はい、セボラは9月で一時閉店になったんですけども、グッズ類はアガインさんですとかユポッポさん、エルファロさんとかにお願いして売らせていただいてます。皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
最後に定吉さんから曲のリクエストをお願いします。
私一番好きなアンディ・ウィリアムスのムーンリバーをお願いしたいと思います。実はですね、20年ほど前にアメリカに行った時に、たまたまブランソンという山の上の小さい村にですね、彼の、劇場がありまして、
うん、
夜そこに訪れてですね、彼の書を2時間ほど、堪能させていただきました。その際に彼の劇場に日本人が団体で来るというのは初めてだったらしいんですね。で、ショーが終わってから彼がその我々に会いに来てくれましてですね、
はい、
私も固く握手をさせていただきました。で、アンディ・ウィリアムズさんというのはですね、私たちが子供の頃アンディ・ウィリアムズショーというショーをやってたんですね。
うーん、
ですから私小さい時から彼の歌を たくさん聴いてますし、彼がアメリカ人で一番好きなあの歌手だったんで、えらいこの、まあ、大感動といいますかね、そういうあの感動したのを覚えております。
以上、この人さ聞いてみっちゃ、先週今週と2週にわたって動画定吉さん、三重さん夫妻にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おながわなう佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
宮城県女川町、女川 FM をキーステーションにあなたのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。続いては女川町ドット情報。
お元気ですか？石森美優です。
阿部心です。私たち女川の女子高生が町の最新の話題やお知らせをお届けします。東日本大震災から間もなく7年、私たちの住む女川町も駅ができ、商店街ができ、おかげさまでだいぶ復興が進んできました。そんな被災地の今の状況、皆さんにぜひ見に来ていただきたいと、私たちもこのラジオを通じて毎週街の話題をお届けしているわけですが、実際に行こうとなると時間もかかるし、何より車がないと動けない場所も多くてと二の足を踏んでいる人も多いと思います。
そんな人におすすめなのが復興語り部バスツアー。仙台駅東口からスタートして東松島、石巻、女川の3つの地区を順番に回っていきます。特に東松島と女川ではそれぞれ地元の人が語り部として皆さんをご案内。震災前の歴史からあの日そこで何があったのかまで含めてお話ししてくれます。
途中では地元で人気のうどん店でお昼を食べたり、石巻の人気スポット石の森漫画館にも立ち寄ります。
年末の特定期間を除いて3月31日までの間、毎週土曜と日曜日にそれぞれ1便ずつ運行されます。朝9時40分に仙台を出発し、夕方6時過ぎまでみっちり1日回りますよ。
他にも三三商店街など南三陸や気仙沼を回るコース、閖上など名取や岩沼を回るコースもあります。被災地に行ってみたいけれどなかなか行くチャンスがないという方、まずはこれに乗って出かけてみませんか？
詳しくは JR 東日本のビューバスホームページ、あるいは駅にあるビュープラザなどでお尋ねください。
以上、ドット情報でした。
女川ナウ。
佐藤敏郎の大人のたまり場。ここからは皆様からのメールお便りをご紹介いたします。
はい、まず奈良県のおなじみになりつつありますけどもね、はい、中村さんから、メッセージと今月のテーマなりたかった〇〇いただいております。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
先日は昭和探偵団のコーナーで昔のデパートや大阪博覧会、これ万博のことだと思いますけども、ね、はい、懐かしい話題が聞けてお便りを出した私どもも大変嬉しく思いました。昭和45年、1970年ですね、
はい、
大阪で開催された日本万国博覧会、
はい、
全自動人間洗濯機はい、これ三洋電機
が
作ったんです ね,
ね、はい、
ウルトラソニックバスというのが正式名称でございます。テレビ電話、
はい、
アポロ11号から月から持ち帰った月の石などたくさんの思い出があります。
はい、月の石ね、はい、
未だに懐かしく思い出しますということですけど、これちなみにですね、月の石は上野の、国立科学博物館、
うんうん、
それからテレビ電話はですね、東京武蔵野市の NTT 技術資料館というところで、うん、実は今でも見ることができるんですよ。
万博が続いていると。
はい、私見に行ったことがあります。
俺も行きたいなそれ。
はい、
はい、
ところで今月のテーマ、子どもの頃なりたかった〇〇ですが、 私は子供の頃からの阪神ファン、はい、やっぱ関西ですからね、はい、特に江夏選手、田淵選手に憧れていました。これ年齢が分かります、
ね、すごいな
あれ敏郎先生は江夏とか
分かってます、分かってます。
田淵の現役の頃っていうのは、はい、
まあ、小学の 5,6 年生とか中学校の時ですよ。まさにもうプロ野球に夢中になってた頃ですね、うん、はい、
あの宮城県は今はねこう楽天がありますけれども、うんう
ん、あの時期はですね、実はロッテ、あの金田監督、金谷のロッテが日本一になった頃は、はい、実は宮城球場をホームグラウンドにしていた時期があったんですよ。行きましたよ。
あの宮城県的には一瞬ロッテがこうわー
っと、そう盛り上がりましたね。
オラが球団だったんですね、
はい、有藤とか徳津とか村田兆治、来たる成田、もうみんな言えます私あの頃。
じゃあ
アルトマンとかね。
その後川崎に移って、
そうですね、
千葉に移ってっていう、
そういうことです、
そういう歴史ですよね、
はい、うーんとこう、あのだから今でも昔の人はね、強くロッテを応援してる方いますよ、私の周りにも。
そうですか、はい、へえ。他はなんかあのパリーグじゃなくてセリーグの方だとどこがっていうのはないですか。うん、
あのね、我々はやっぱり野球帽はみんな巨人の帽子かぶっていて、
まあ、みんななんか巨人か阪神かどっちかでしたよね、
うんうん、でもね、みんな野球帽巨人だからね、なんかそれじゃかっこ悪いよって言ってわざとこうひねくれて、ひねくれてたら失礼ですけどもヤクルトとか、ね、太陽とかのね帽子かぶって、で私はもう野球帽そのものがもうダサいと思って T って書いてある帽子が売ってたのでそれかぶってたんですよ、はい、そしたらそれね、太平洋クラブライオンズだったんですよね1年でなくなったんですけど、むしろみんなにすごいなお前って言われましたけど、
西鉄ライオンズから太平洋クラブライオンズになって西武なんでしたっけ。いや、
その前にクラウンも
挟まれる、
太平洋は1年だけなんですよ。
そうなん
です。だから
とにかく目まぐるしく変わってる時期がある、
ね、はい、そのねレアな帽子を私は 小学校上級生から、
それまだ取ったらお宝なんじゃないですか。
そう、残念ながらないですね。
あら、うん、そうですか
すごく思い出しました、はい、
はい、どうでもいい話ですが、はい、できればタイガースの選手になり、うん、長嶋さんや王さんのいる巨人を自分の投げる魔球でバッタバッタと三振にしてやりたかったですね、ということでいただきました、
ね、まあ、巨人大砲卵焼きってもう憎たらしいくらい巨人は強かったわけですよ。
V9 っていう ね
9年ずっと日本一ですかね。
私その頃ちょうど生まれたんで私記憶はないんです
けども、私はもう記憶あります、だから巨人は強いからすごいなというのと、あとアンチ巨人ですよね、まあ、その象徴がまあ阪神の、だって江夏なんてこう何千奪三振の節目はもう必ず王選手から取ってましたよね、狙って、
ね、
すごかったですよこれはね、
まあ、でもだからこそやっぱり伝統の巨人阪神が一番面白かった頃なんでしょうね、はい、
そ
うん、
はいはい、続きましていきましょう、東京都日野市ラジオネームブルーさんからです、
はい、
なりたかった〇〇、佐藤敏郎さん、皆さん、はじめまして。
はじめまして。
はい。いつも、道の駅、八王子などへ、はるばる出張販売、ありがとうございます。
これは、八王子の道の駅、滝山っていうのがあるんですよ。
はい。
そこに、女川町の物産展っていうのは、ありがたいことに、震災後、まあ、復興支援ということで、定期的に受け入れていただいておりまして、
はい。
すんげえ売れるんだって。
ああ。うん、美味しい海の幸、わずかばかりですが、買って応援させてもらっています。ありがとうございます。さて子供の頃なりたかった〇〇ですが、親戚のおじさんが国鉄の某駅長をしていまして、その影響で国鉄マンになりたかったです。
国鉄マン、
でもこれもしかすると、ね、若いリスナーは国鉄ってなんじゃらほいですよね。
日本国有鉄道でございます ね
今は JR と言いますけどね、はい、旅行に連れて行ってもらったり、特急列車の中を見せてもらったり、切符にパチパチ入れるハサミを触らせてもらったり、本当によくしてもらいましたね。
あれハサミね、やりたいって思うんですよね、
うん、
子供のよくおもちゃで売ってました
ね。おもちゃで、我々の頃もやっぱおもちゃありましたよ、うん、なんかね、おかげで今でもちょっと鉄道マニア入ってます
あ、まあ、
はい、うん、しかし大人になった時には国鉄はすでになく JR となってしまい、私も全く畑違いの建設会社に入りました。なりたかった〇〇は、なれなかったからこそ輝いて見えるものという気がします。そうですよね。もちろんこれになりたい、あれになりたい、もう後悔しないように挑戦しろって、もそれもなんかありだと思うんですけども、 いろいろですね。例えばこの人なんて成田区でも JR しかなくて国鉄がなかったわけで、
うん、まあでも JR はなんでダメなのってちょっとあれ基本は一緒だよね、民営化されただけでとかいろいろありますけど、
ちょっと違うんでしょうね。
ダメなのかな、国鉄マンじゃない、
JR マンじゃない、ダメなんですよ。じゃ
あのフランスとか行けばいいんじゃないですか。まだ国鉄の会社ありますから、国ありますよ ね、
そういうなんかこう閉ざされた道じゃないですけれども、あるいは絶対慣れない職業って多分あると思うんですけども、そういうのってのはあるいはもう諦めた夢とかもあったりもするんですけども、慣れなかったからこそ輝いている。それは多分かつての自分の夢というか、その頃の自分を思い出すことでもあるのかなと思って。で、まあ、私教員なんかやってても思うんですけど、未来のこと、夢とか将来のことを言ってる時の子供たちの目ってキラキラ輝くんですよね。
うん、
それってね、教員やってて、まあ教員じゃなくても思うと思いますけど、それは感じるな。多分この輝きってそれもあるのかなと思って今メールを読んでました。
はい、ありがとうございました、はい。皆さんからもね、こんな感じでなりたかった〇〇、まだまだ、はい、メッセージ受け付けておりますし、それ以外にすっかり忘れられてるかもしれませんけれども、読み間違い、書き間違い、はい、言い間違いの漢字とかね、
はい、
いろんなネタで、それから普段の最近花が咲きましたとか何でもいいですけれども、
はい、
身近な出来事とかお便りメッセージリクエストお待ちしております、
はい、お待ちしております。
先はエンディングでお知らせします。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。お知らせがあります。12月10日日曜日、大川語り部ガイドというのがあります。
はい、
大川小学校で午後1時から、案内をさせていただきます。
これは大川伝承の会と、はい、まあ、敏郎先生冒頭でもね、大川小学校の話をされてましたけれども、
はい、
この大川小学校で、まあ、何があったかとかいろんなことを直接その現地でお話を、はいはいはい、されるということですね。
まあ、そうなんです、まあ、今は本当に石ころだらけのところにポツンと学校の壊れた校舎があるだけなんですけども、ここはどういう場所だったのか、ね、何があったのかっていうことをガイドさせていただいて、まあ、一緒に考えようという会です。今回は午後1時からの開催なので、仙台とかね、あるいは県外の方も来やすいのではないかと思います。
そうですね、
はい、
大川小学校ね、ずっとこうテレビとかでは見たことがあるけども、行ってみたいと思いながらなかなか行けなかった、それから、はい、敏郎先生に直接会ってね、はい、いろんな話を聞いてみたいっていう方は、はい、この機会にぜひ石巻市大川、
はい、
決して交通の面がいいところではございませんけれども、はい、お越しいただければと思います、はい、
よろしくお願いします。
午後1時からですね、はい、現地
で、ね、はいはい、お待ちしております、
はい。
これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は仙台022-774-1474までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と、
今週だけ大島智博でした。
今週も
頑張って